明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。何回も言います。明けましておめでとうございますってめでたいですよね。めでたいけどさ、仕事始めの人がにさ、明けましておめでとうございますっていうのめちゃくちゃなんか照れない？っていうか実家に帰った時に明けましておめでとうございますっていうのめちゃくちゃ照れない？ございますってなんだよみたいな。ええー、みたいな。お父さんお母さんおはようございます。なんかごきげんようみたいな世界観のさ、なんか お金持ちのお屋敷とかだったら漫画で見たことあるような感じだったらわかるかもしれないけどさ、ちょっと照れるよね。明けおめ、ことよろとかで済ませたい。はい。そんな意図っぽいです、はい。で、2018年になっちゃったんですけれども、俺は最近気づいた。年をまたいでも、去年の話はしていいものだっていうことに気づいた。あのね、ブログでね、2017年買ってよかったものを書きますっていうブログがいくつか見たんですよ。で、これ非常に面白いなと。食洗機買ってよかったとか、このね、ナイキの靴買ってよかったとか、あ、これはいいと。これはまあ、2018年お年玉というか冬のボーナスが入って、ちょっとね、お小遣いがある時に2017年買ってよかったものみたいな見るとね、ほほーみたいな。人間ね、買えるって分かってると楽しいですよね、商品見てるのね。買えないけど、クソ辛いけどね、買えないとね。はい。ということで、チキチキ2017年買ってよかったもの、プレゼン大会というのをね、今回やっていきたいと思います。上位3つまで、言ってください。3位、2位、1位の順番で。はい。じゃあ、まず、3位から行ってきましょうか。じゃあ先行僕でいいですか？
はい。
はい。先行、僕はね、MacBook Pro の、レティナの15インチです。すげえ無難なんですけど、これ年末ギリギリで買ったんですよ。だから2017年ギリギリなんですけど、今まで、もちろん同じ MacBook Pro レティナの15インチ使ってたんですけど、表面のディスプレイのコートが剥げちゃってて、どうやらアルコール入りのね、ウェットティッシュとかで拭くと剥げちゃうっていう、リコール対象じゃないんだけど、なんかね、無料交換になってたんだけど、その無料交換時期を過ぎちゃって、俺気づいてなくて、で、白い、こう、もやがかかった状態、物理的にね、っていうのでずっと使ってて、で、俺なんか、デザインとかしてて、書き出して、携帯とかで見ると、これなんで色こんな変なんだろうって思ってて、いや、気づけよって話だよね。お前さ、みたいな。デザインとかやってるんだったら、お前ディスプレイ気使えよって話なんだけど、ちょっとね、切羽詰まっててずっと分かってなくて。で、あ、これディスプレイのせいだって気づいて、Mac ってほらさ、あんまりさ、電源閉じないじゃん。で、なんか再起動とかした時に暗くなって、やつれた顔の自分の顔が暗い画面に映った時に、お、もやがかかってるみたいな。って気づいて、タイマイハイタイで買ってよかった。タッチバーがついてるやつ買ったんですね。最初タッチバーついてなくてもいいんじゃねとか思ってたんですけど、そんな数万円とかでどうせ3年4年とか使うんだから、まあとりあえず積んどくかみたいな形で、メモリーとかも積んでね、買ってみたんです。めちゃくちゃ高かった。
そのと結構高くなっちゃいますよね。
マックって高いね。いくらしたんだっけ？もう恐ろしくて忘れてるんだけど、わざと。20万円だっけ？ 30 万円だっけ？やばい、もうやだ、もう考えたくない。パソコンって高いね。なんかね。
高いですよ。
信じられん。でもね、買ってよかった。うん。USB-C はまだちょっと慣れてないけどね。よかった。なんかこれで頑張ろうと思いました。はい。これ3位です。はい。それまでさ、3位は？
これの3位は、原付きのモンキーっていう車種がありまして。
ほう。
知ってます？
知らないです。全く知らないです。
ホンダのモンキーっていうやつで、結構ちっちゃい、バイクなんですよ。
うん、
俺は普通自動車免許を持ってるので、その原付きが、乗れて、で、結構ちっちゃい趣味みたいな、趣味で乗るようなバイクなんですけど、それがモンキーで、前々から乗りたいって思ってて、2017年に買ったっていうところですね。
バイクか、いいなぁ。僕、バイクって乗ったことないんですよね。免許証を取るときに、一回一日だけね、原付き研修みたいなのやる、それぐらいですね。乗ったことない。自転車はロードバイクあるけど、バイクね、乗ってみたいですね。なんか南の島とかに行くとさ、レンタカー屋さんでさ、原付きみたいなの借りて、それで走るといいよみたいな。それトゥクトゥクか。それ外国か。
そうですね。うん。トゥクトゥク外国。バイクなんかもうほんと小回りがいいので、で、燃費もまあ、原付きなんで、そんなに維持費もかかんないし。
そっか。お住まいが立川だから、ちょっとバイクとかだと都合いいのか。
まあ、焦げばいいんですけど、まあちょっとめんどくさいっていうのもちょっとあるので、まあ小回り効くバイクの方が何かと都合がいいですね。とこの話がちょっと続きがありまして。
あ、何？続きがあるの？第2の前に。ちょっと続きを聞かせてください。
このバイクが盗まれましたね。
え、マジで？いつ？
夏頃に買って、で、6ヶ月間ぐらい乗って、で、それで盗まれちゃったっていうところですかね。
マジかよー。
で、まあ、おいでだったなって思って、
うん。
サイン。はい。
それ、買い直す予定はあるんですか？
ないです。
ないのかよ。もうじゃあ、完全に思い出じゃないですか。いや、2017年、買ってよかったなって。
モンキーよかったって思ってると
思います。いや、追いモンキーしてあげて、追いモンキー。第3位の次は第2位。僕の第2位は、リュックです、リュック。あのね、プーマのリュックで、グラファーズロックっていうグラフィックデザイナーさんがいるんですけれども、そのグラファーズロックとプーマがコラボした、リュックがありまして、で、このグラファーズロックさんっていう方が、またまあ、かっこいいグラフィックをお書きになられる方で、ちょっとなんていうの？デジタルっぽいっていうか、サイバーっぽいみたいな。普通のリュックなんですけど、なんかちょっとこう、シルクスクリーンで白のね、模様が書いてあって。で、これをね、買った理由っていうのが、人と会う機会が多くなって、一応若者を自称してるんですけど、まだギリギリ若者になったと思ってるんですけれども、若者が来たと。で、じゃあこの若者は一体どういうやつなんだっていう風に相手に思われたいかって考えた時に、あのね、デジタルに強い若者って思われたいなって思ったんですよ。インターネットに詳しいらしいみたいな。で、そう、インターネットの大先生っていう感じにするにはどうしたらいいんだと思って、僕ちょっと調べたんですよ。なんか、いわゆる、デジタルクリエイターみたいなね、インタビューみたいな記事をいっぱい見て、でそしたら、どうやらみんな、なんか黒い服を着てるみたいな。なんかちょっと黒くて、なんならズボンはちょっとダブダブしてる感じのやつを着てる。で、ちょっとスポーティーな感じ。スポーティーかけるモードファッションみたいな。で、黒みたいな。オッケーと思って、じゃあちょっと黒で、とにかくデジタルっぽいやつ、一個ずつ揃えていこうっていうので、一発目に買ったのがこのリュックなんですね。で、これ非常に良かったです。見た目がかっこよくて買ったんですけど、めちゃくちゃ使いやすくて、いっぱい入る、ものがいっぱい入るので、今まで使ってた、パタゴニアの登山リュックみたいなものを、デイバッグみたいなのを使ってたんですけれども、パソコンケースが入るやつね。それ普通に卒業して、もう今このリュック一本で、出勤もプライベートもやってますね。非常に良かった。で、まあ、リュックが第2位なんですけど、まあ、第2位デジタルっぽい服っていう風に置かせていただくなら、ポンプフューリー買ってよかった。なんだっけ、ごめんね、詳しくないんだ。リーボックで合ってる？リーボックのスニーカーなんですけれども、普通に昔からあるやつで、なんかポヒュポヒュポヒュってこう、空気をね、入れられる。で、見た目がちょっとね、テックっぽい。今。
なるほど、そこ、重要ですね、
そこ重要。そう、テックっぽいんだ。これしかねえと思って、イメージ的には、アーティストのダオコさんっていう、ラッパー、フィメールシンガー&ラッパーのダオコさんっていう方がいるんですけれども、まあ、ダオコさんのファンの方がよく書いてるなっていう僕の勝手な印象なんですけれども、まあ、よかった。ね、デジタルっぽかった。かっこよかった。で、真っ黒のやつ買いました。初心者なので。本当だったらね、赤と黄色とね、黒のやつ、まあ、90年代だっけな、王道のカラーがあったんですけど、でも、怖いので黒にしました。なんて言ったって、みんなインタビューしてる人は黒の服着てたんで。でね、あともう一つ、デジタルに強いズボンも欲しいと思って。で、いろいろ探したんです。でね、サチモスとかが履いてる、アディダスの3本ラインの細いジャージ、ちょっと流行ってたじゃん、前。あれ、
そうですね、
買おうと思ったんだけど、売り切れてんのな。やっぱみんな買うのな。みんな買うのな。公式サイトもさ、全然 S サイズ、M サイズ入ってねえしさ、なんならアマゾンはさ、8900円で定価で売ってるやつさ、14800円とかで売っててさ、ちょっとこれは買うのバカらしいかなと思って、ちょっとじゃあ諦めて。で、何買ったかっていうと、ナイキの、テックパンツっていうやつを買いました。これもまたちょっとね、こう、スポーティーな感じで、なんていうの、縫い目がこう、シュッと入ってて、で、なんか、わざとらしいでかいね、ジッパーとかが右側だけについて、ほう？みたいな。デジタルに強そうっていうので買った。あとはデジタルに強い上着、シャツ。これを買えば、もう完全にデジタルに強くなる。いや、強くなる。俺はね、思う。いや、でも、俺ね、今までの人生の中でね、これなんで早くやってこなかったんだってね、後悔したんだよね。やってみて分かったの。デジタルに強い格好にするとね、めっちゃデジタルに強くなる。いや、これ何言ってるか分かんないんだけど、ね、今まですごい無難な格好してたわけよ。だからね、前も言ってたけどね、青のね、リーバイスに、白のボタンダウンシャツに、靴は、灰色のニューバランス1400みたいな、ね、すごい、スタンダードこそ命みたいな、フラットな姿勢でいることが、あらゆる案件に対応できる、みたいな感じのこと言ってたんだけど、そんなんさ、だってさ、若者が来ました。なんかよくわかん、あんま冴えない格好してる。それで冴えない若者判定されてしまうわけですよ。これは、 大きな機会損失だった。だからもっと生きればよかった、俺人生。人生もっと生きり散らかせばよかったって本当に思ったんですよね。大学時代の時とかももっと生きればよかった。俺周りの奴ら見ててね、すげえね、爪噛んでたんですよ。僕爪噛む、癖ないですけど、爪噛んでたんですよ。なんかみんなさ、超生きってさ、超インターネット詳しいですとか言ってるくせにさ、なんもできねえみたいな。インターンのさ、同期とか見てさ、お前ら全員後で殺してやるとか思ってたんですよ。でもね、思った。彼らの方が人生得してる。なんでかって、生きってたから。だから俺もね、これからね、生きっていきたいと思う。もうね、5年ぐらい遅いけど。やっぱね、大事だった。格好から入るべきだった。武士は食わねど、高用事でも、なんでもいいけど、弱い者ほどね、威嚇をするじゃないですか。羽を広げて大きく見せる動物は世界にたくさんいます。虫でもいます。ガとか蝶もね、羽のところに大きな目玉みたいな模様を描いて相手を威嚇します。そういう世界なんですよ、地球は。だから皆さんもね、ぜひね、デジタルに強い格好したりとか、クリエイターっぽい、美大生っぽい格好してね、どんどん周りをね、威圧して、生きり散らしていきましょう。こっちの方がね、人生にね、多分いいと思う。でもね、日本にはね、出る杭を打たれるっていう言葉もあるんだよね。便利だよね。ね、慣用句ってね、いいバランスが取れてるんですわ。はい。ということで、僕の第2位は、グラファーズロックのリュック。あ、これいいものですよ。もう、ね、全然悪く言うつもりないです。今言ったものは本当にいいもの買ったと思ってますからね。僕、買い物するとき臆病者なので、ちゃんといいものだけ選んでるんで、皆さん、おすすめです。でも、同じ格好すると、僕のデジタルに強い度が下がるので、同じ格好はしないでください。よろしくお願いします。はい。
はい。アナログなものを買ってデジタルに強くなる。
そう。はい。
強くなりましょう。
はい。スラムギさんの2位は何ですか
?2 位は、伊藤さんの3位とちょっと被っちゃうんですけど、はい、MacBook の12インチを買いまして、それが良かったです。
小さい
です。
それプライベートで使ってるんですか？仕事でも使ってるんですか？
プライベートですね。まあなんか、家の中でだいたい作業したりとかしてるんですけど、まあ机以外でもなんか作業できるようにとか考えて、ちっちゃいやつですね。
それでコード変えたりもするんですか？
そうです。まあなんかアプリケーション作って、で、VPS とか設置するぐらいなので、まあそんなになんかグラフィカルなやつは操作しないとか、フォトショップとか開いてなんかいろいろ操作したりとかはしないので、でまあなんかそういうちっちゃいので、もう必要十分だったっていうところですかね。
持ち運ぶにはやっぱり小さい方がいいですよね。
ですね。やっぱ結構持ち運びを、なんか尊重してるというか、そっちを重視して買いましたね。
いいなぁ。そう、15インチ僕も買ったんですけど、まあ、これで全部やっちゃおう。デザイン作業も何から何まで全部やろう。仕事もプライベートも全部これで賄おう。っていう感じで買っちゃってるんですけど、やっぱ重いかったり、でかかったりするんで、小さい方がいいなと。なんか小さいの持ってる人見るとめちゃくちゃ仕事しやすそうだなって毎回思うんですよね。なんか、すげえ持ち歩きそうだし、文章書くのパパパパパパって書けそうでいいなみたいな。でも、かといって2つ買ってもな、この狭い社員寮だったらな、2つ絶対な意味ないからなって思って諦めてるんですけど。
やっぱいいですね。なんか持ち運びできるし、気分転換に外で作業もできるし。
この勢いでじゃあ、つらむきさん1位の発表もお願いしていいですか？
あれですね、ノースフェイスのジャケット、エクスプロレーションジャケットっていうやつを買いました。
やべえ、それ今俺が狙ってるやつかも。ちょっと教えて。何が良かった？
これはですね、結構冬用のジャケットで、ダウンジャケットとか着てたんですけど、それだと割とモコモコしちゃって、あんまり便性良くなかったので、このエクスプロレーションジャケットを買って、で、やっぱ風通さないんですよね、全然。結構山用でも通じるジャケットなので、中は結構薄着でも全然大丈夫で。で、さえ通さなければなんか中寒くならないし、で、それで良くて。だいたいまあこれ一枚で乗り切れるなぐらいです。
あれだよね、シャクシャクした生地のやつでしょ？ちょっと硬めの。
シャクシャクしてます。
それデジタルに強い上着じゃん。それデジタルに強い上着じゃん。ね、マジかよ。
デジタルに強いですね。
やっべ、取られた。マジか。
ちょっと被っちゃいますよね。
やべえよ。じゃあ、ちょっとブランド変えよう。でもな、マジか。いやね、小菅さんもね、ノースフェイスのね、シャクシャクしてた黒い上着着てたんだよ。なんかゴアテックスみたいなやつ。
次さんのもうほんとなんか、あったかいやつですよね、あれ。
そうそう。あれデジタルに強そうじゃん、うん、なんか。まあ、小菅さんリアルデジタルに強いけどさ。でも小菅さん私、若い頃髪長かったもんね。髪長くてさ、ワークキャップ被っててさ、デジタルに強い上着着ててさ、デジタルに強いよ、みたいなさ。何言ってるかわかんないけどさ。 なんかもう全身がデジタルに強かったじゃん。俺ね、なんであんなに近くにいたのに、あそこから学び取らなかったんだろうって俺すごい思ったんだよね。あの時だって俺変な T シャツしか着てなくてさ、変な T シャツ着てる人ってデジタルに強い人って見えないじゃん。それただの変な人じゃん。俺さ、なんで学ばなかったのって今思うんだよね。あまりにも今ちょっと興奮しすぎて、茨城弁のイントネーション出ちゃって今ちょっと反省してんだけど。いや、そりゃ1位だよ、優勝だよ。うわ、マジか。2017年デジタルに強い上着買って。
どうです。
2018年デジタルに強いってこと？マジかよ。じゃあ俺もちょっと後追うわ。じゃあ2018年の、1位か2位に僕もそのデジタルに強い上着、ねじ込んでいくんでよろしくお願いします。皆さんもおすすめあったら言ってください。高いブランドとかちょっと怖いな。うん。ちょっと怖いな。うん。うん。あ、別にプレゼントしてくれてもいいですよ。プレゼントしてくれてもいいですよ。ぜひぜひ待ってるんで。はい、ということで。じゃあ僕の1位言っていいですか？
お願いします。
は
い。
僕が一番買ってよかったと思うのは、やっていきパーカーっていうパーカーがあるんですけど、スラムさん知ってます？
なんか聞いたことある
よね。聞いたことあるよね。どの口で言うの？僕たちが作ったやつだよね。そう、
うん。
はい。仕組まれた1位。
してましたよ。
すべて仕組まれたこの状況。はい。1位。買ってよかったもの。やっていきパーカー。はい、このなるほど感。オチになるほど感を持ってくのは僕の作風です。はい。いや、でもね、真面目にね、やっていきパーカーね、よかった。最
高。いいですね。
そう、ごめん、よかった。黒い方ね。黒い方、本当にね、いいものを作って、だな俺たちっていうのはちょっと思っていて、実はね、我々自分たちで作っているんですけれども、僕最近着れなかったんですよ。なんでかっていうと、周りの人がほとんどの人が買ってて、なんかすげー着てくんのよマジで。だから俺着てくるタイミングないのよ、恥ずかしくなっちゃって。うわ、伊藤さんついに着てるんですねみたいな煽られたら、もう次の日から学校来なくなるから俺、ちょっとね、周りの人が着すぎてて、ちょっと被ったらちょっと相手にも申し訳ないし。なんかちょっとやめとこうと思ってたんですけど、もう最近も開き直って、着る服がなくなってきて、寒くなってきてね。で、着ようと思ったら、で、着てるんですわ。よかった。で、ね、何がよかったかっていうと、あれ黒いじゃん。黒いからね。これ繋がってるんですよ。デジタルに強い靴、ズボン、そしてやっていきパーカー。完全に強い。いや、ちょっと強いかどうか自信持てないけど、9大点は
い
ってる。
絶対強いですね。
72点ぐらいはいってるはずなんだよね。でね、これはいいと思って。で、実際にね、良かった。なんというかね、着る服ねえなって時に着とくと、なんとなくいい。だからね、秋葉原とかで僕よく作業してるんですけど、秋葉原の喫茶店で黒いパーカー着てたら、あってなって、ちょっと声かけないでおいていただけると助かります。いや、なんでお前なんで急に有名人みたいなムーブ出してきたなと思った、そこのあなた、違うんですよ。バレたんですよ。ね、秋葉原に、オフ会っていう、なんかオタク向け美容室っていうのがあって、で、僕、そこになんか何回か行ってるんですよ。オフ会って OFFKAI って言って、まあ、普通の、美容院の値段して、美容師さんも普通にキャリア積んでる人なんですけれども、業界の人がたまに来たりするので、なんとなく情報収集ができる、なんとなく僕はそう思っていて、何回か行ってるんですけれども、その時に、ちょうどその主人公レンズがバズった後で、ちょっとそう状態になってて、いや、秋葉原にね、リナカフェがあると最高なんですよみたいなことを言ってたわけですよ。うわ、すっげえうぜえ客だなって今、落ち着いた今だったら思うんですけど。そしたら、なんか、リナカフェの話してる、人がいたみたいな感じで、ツイッターに、こう、書いた人がいて、あれ、なんかどっかで見たことある顔だと思ったんですけど、みたいな感じになってて、見バレしたっていう、経験が あるので、皆さん、ツイッターには書かないでください。でも、っていうか多分ね、秋葉原にいたらね、僕じゃない可能性の方が高いよ。だってあのパーカーさ、だって100人、200人とかが絶対持ってるはずなんですよ。それぐらい僕発送したから。だから、200分の1の確率なので、絶対僕じゃないと思います。200分の1はゼロだと思う。うん。だから僕じゃない。でも本当に良かった、はい。あれね、再販してくださいみたいなね、問い合わせが結構頻繁に来るんですよ。再販しないといけないのかなとは思っているんですけれども。あれ再販するとすごい大変なんですよね。梱包作業とかがね。あと、宛名を書いて貼ったりとかがすごい大変なので、何かのね、お祭りが起きた時にね、再販っていうのは、もし皆さんの希望があれば、なので、はい。 2017年に来た希望は2017年のものとしてちょっと忘れようと思ってるので、皆さんぜひ、お求めしたいと、欲しいっていう方は、ぜひ、ハッシュタグやっていき FM をつけてツイートしていただいたりとか、やっていきショップですね、やっていき .theshop.jp だったかなのお問い合わせフォームから、ぜひ、コメントをどしどしお待ちしております。コメントが来ると全員が見る、システムになってますので、僕が例えばぶっ倒れていても、中村氏とか、ね、小菅さんとか、強作さんとか、が見てくれるので、皆さんのメッセージはちゃんと伝わります。よろしくお願いします。ということで、1位、やってきパーカーでした。どんどんみんなもデジタルに強くなっていこうぜということで、この服を着ればデジタルに強くなれるよっていうアドバイス、ファッションに自信に来いたら教えてください。僕はファッションに自信がありません。よろしくお願いします。
はい。